どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇った主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますけれども、まず最初にイスラエルの映像ができました。ただこれはですね、もしかしたらまだ途中じゃないかと思うんですね。いつも最初にダイジェスト映像で最後に制作って出るんですけど、それは全然できてなくて、おそらく先週の日曜日東京のカリスマ聖会で出た映像なんですけども、おそらく土曜日に帰ってきて慌てて作ったやつだと思うんで、もしかしたら今日東京で感染が出てるかもしれませんけど、まだ上がっていませんので、まずこれを見ていただきたいと思います。お願いします。一斉の映像ですね。
歩いていきたいと思います。後ろに見えるのは聖墳墓教会です。移動本当に人が多いのではぐれないようにしてください。
これから嘆きの壁に行きます。行きます。こっちです。椎葉隊長も一緒です。僕たちみんな帽子を取ってキッパをかぶります。
いただきます。
はい、今回はですね、思ったより反応が良すぎてちょっとびっくりしています。はい、そうですね、アンコールは全く予定していませんでした。前日ね、 一曲違う曲を練習してたんです。まあ、それはどっちを歌おうかなって悩んでたんですけども、まあ、その練習したのも駅になって、2曲目はそのビクターズクラウン。でこれで終わりかな。もう一曲って結構海外選挙に行く中で、やっぱその持ち入られ曲、まあ、今回もそうですけどもね、今ガッツズラブとかこういう海外で突然ね、そういう形の中でいろんなメンバーと一緒に歌っても神様がいろいろ賛美隊の働きとしてね持ちようとしておられることをそれ強く感じているので、これからもどんどん海外に出ていろんな方と一緒に歌っていきたいなと思っています。
Он живой Бог.
And, we have to rely on him all the time.
И мы должны полагаться на него.
Но... 神様は感謝のことを語りなさいって言われたので、でそれを語ったんですけど。なんとか神様は、ね、守ってくださって、やはり聖霊様に導かれる愛にすれば守られる。
第二歴代史の20章の15節、これは最初です。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、これはまず最初ですね。17節、この戦いであなた方が戦うのではない、しっかりと立って動かずにいよう、あなた方と共にいる主の救いを見よう。既に神の霊の働きの進展が、ね、起こり始めているんですね。既に戦いが始まっているということで、ね、主は語っておられます。その戦いにおいて信仰を持って主に立つようにって主は語っているんですね。その時主の技をなされるってことを語っておられます。
本当に神様に従っていくんであれば、神がこの解決をなしてくださる、そして勝利を表してくださる。
主の場所に行く、そこに行く、そこにいると神ご自身が全てを新しくする恵みです。
この苦しみ、この痛みも、この、悲しみも一時的になって、でも見えない神を与えてくださる平安と喜びと勝利っていうのはいつまでも続くからですと書かれてるんですね。
私は恵みによって生かされて終わりにしたいと思います。天のお父様、
ただ私たちは単に息をして物を食べて歩むんじゃなくて、生ける命の言葉によって、神の愛によって私たちが生かされているということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。
アルフさんですね。
今年度ニューヨークにおいてはユダヤ人伝道ということが語られましたの で、 でそのことにおいてもチームを送ってくださるという言葉をしっかりと握って、その働きの方向にも進めていきたいと思ってます。
どうも、京都の乃木です。自分はですね、世界各地各国に行ってですね、新しい歌を、このゴスペルを通して伝えていきたいなというふうに思っております。
小さいことにも忠実で、大きいことも任せられるように今年一年歩みたいと思います。
時ね、神様ゴッドって祈ってしまったの、バスの中です
ごいですよね。
そして私たちはね、神様の言葉と御心にしっかりと立っておかず、立って動かない。そしてですね、主を信じる。そしてですね、主は必ず皆さんに特別な祝福と恵みをね、見せてくださると。
ありがとうございました。まあもう繰り返しませんけども、先週は証しをしましたので、今回特別な励んだったというふうに思っています。で、パウロ牧師が今回行けなかったんですけど、先週も話しましたように、イスラエル部門の小林良子牧師やいつも派遣の時に用意してくださる佐々木牧師、それからイスラエル在住の美香子さんも来れなかったんですけど、なんか、長老と牧師、これからね最後のチーム見てもらいますけども、このチームがイスラエル行く前に長崎派遣というのがありまして、信仰2世3世の、ね、信仰の自立ということがテーマだったんですね。東京では私の娘の祈りちゃんとか、酒井兄弟の娘さんの美希ちゃんとか行かれましたけども、長崎からも2チーム出ましたが、それと同時に今回のイスラエル派遣はなんか長老と牧師たちの自立じゃないかということを思ったんですね。本当に主により頼む、本当にイエス・キリストが主に牧師で、その主にしっかり立つっていうねことをね、なんか本当に大きな超こうね、大きな教会になるって言われてるんですけども、そのための準備かなということを強く思いました。で、この前見ましたよね、若者法のチームの大事な制度はね、だからはい、それじゃあ、若者法は見たいですよね。だからじゃあ、熟年チームというとあれだから、最後のチームの、はい、お願いします。
されただけでなく、大村でもですね、多くの状況があって、
ち、まあ、205人のうち52名が外国人の方っていうのが私驚きでですね、こういうふうに本当にキリストと多民族のために命を使い尽くしてくださった外国人の方々が、まあ、もう26世紀のフィリペとかあのピトロバブチスタ神父は有名ですけど、他にもですねこうやっているっていうこと、この従う力がない、もう本当に従いたいと思っても従う力がないというそのことを知るということはですね、本当にこう大事なことだなということを思わされます。救いの光若さけど心我が希望すべて、配慮してくださって、御心でないところを閉ざしてくださって、本当に安全に導いてくださいました。今回このチームに主が導いてくださったことを心から感謝しています。
でも本当に何も何も心配しないでも、もうこれは本当にもう行きなさいってこう神様の方がなんかこう引っ張っていってくれているような感じで、
殉教者の足跡をですね、たどる、まあ、そこのですね、殉教地に行く中で、やっぱり神様の働きのために神様を愛して命を懸けて従っていきたいというですね、強い思いが改めて与えられました。
はい、これで、一つのですね、この東京終わったというか新しい鳥が始まりますけれども、今晩あのカリスマ世界でイスラエルとそれからロシアの証も含めてありますので、ぜひおいでください。その時もしかしたら FF の特別賛美が聞けるかもしれませんのでください。はい、それではですね、聖書の方に入っていきたいと思います。今日のというか今年度の長崎教会に与えられた御言葉です。ムレデンタナイタ御言葉と、まあ、連動していると思ってください。見よ、私はすべてを新しくする、この言葉が与えられたんですけれども、これは21章のところですね。ちょっとこれを見ますね。21章の1節、また私は新しい天と新しい地を見た。伊甸の天と伊甸の地は過ぎ去り、もはや海もない。新天新地のところなんですね。ですから再臨があって、そして千年王国が入って、この千年王国が地上にやってきます。千年王国の後最後に新天新地が来ると、これがいわゆる全く新しくなる、この地が全く新しくなるわけですね。で、海がなくなるってね、まあ、よく秋元牧師が海が好きだけど海がなくなるけど、なんかそれでもいい、すごい新しいことが、ね、新しい、どんなんでしょうね。でそこに聖なる都エルサレムが降りてくるわけです。これが天国ですね。聖なる都エルサレム、立方体ですけども、ね、夫のために語られて花嫁のように整えられて、神の元を出て天から下ってくるのを見た、こう言ってくるわけですね。でそしてじゃあそこに入るのは誰かというと、3節、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり脱ぎ取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら伊甸のものがもはや過ぎ去ったからである。まあ、これが分かりすれば、私はよく言っている天国、永遠の御国ですね。それが始まるわけです。全く新天新地になって、でこれは千年王国まではこの地上に来るけど、そこで神殿になった時に全く新しくなるわけですね。それで見よ、全てが新しくなる、なんてこの言葉はね。ですからどういうことかって言ったら、全く新しく変わるわけですね。 それをなさるのは御霊についておられる方、イエス・キリストであり父なる神であり、まあ、三位一体の神ですね。神様が全く働くしてくださるわけですね。で私たちはそれに、まあ関与しないという言い方だとかじゃないかもしれないけど、私たちと関係なくこの問いが来た時に全く新しくなるわけです。じゃあそこの天国に住めるのは誰かというと、誰が住めるんでしょう。イエス・キリストを信じている人が住めるのです。大事なところなんですね。立派な行いをした人でもなく、何か、こう知識を蓄えた人でもなく、良いことを行った人でもなく、キリストを信じた人たちがこの全く新しくなる新天新地、そして天のエルサレムに住むことができるわけですね。で、今回ですね、身を私は全てを新しくするという言葉が11月1日にここだったんですね。で、示されたんですこれだなとは思ったんですけども、なんかバシッと来なかったというかですね、なんかまだ腑に落ちなかったんですね。で、新年度礼拝の時に私はこれを、まあ、ガリラ語で話させていただきました。その時はこの見よっていう言葉にポイントを置いて、ね、私は全て新しくだから、神様が全て新しくさるけども、それは見よって言われてるから、我々はそれを見ればいいんだって。でも見るためにはその場所にいなきゃいけないって話をしたんですね。で、その通りなんですけども、なんか昨日ここで祈っててですね、明確に示されたことだったんですね。それは何かというと、この私は全て新しくとき神がなさるんですね。キリスト、今回全て新しくするというのは、この新天新地のことはもちろん含まれてますけれども、今年度ね、神様は私たち自身を、教会を全く新しくする。どんなふうになるんでしょうね、楽しみですね。でもその時、神がなされる。イエス様が新しくしてくださる。主任牧師のイエス様が、あなた自身、私自身を、この教会を新しくしてくださる。まあ、教会というのは私たちだからね、私たちは新しくするんですけど、で、誰がその恵みに預かれるのか、信じるものなんです。そのことをすごく言われたんですね。信じるものが、その私が言っている全てを新しくするという約束の成就、その全てを新しくすることに預かることができるのは誰か、信じるものなんだって言われたんですね。で、日本人はね、まあ、生真面目と言いましょうか、真面目なんですね。これは神が与えた賜物だと思います。素晴らしいんですけども、方向を間違うととんでもないことになるんですね。信じるだけでいいんですけども、その信じることに生真面目になるというかね、感謝することを徹底するとか、そういうのはいいんですけども、こう信じるだけでいいんですけれども、なんか信じるだけではいけないような、信じた結果いろんな行動をしますよ。信じた結果、でも行動したからじゃなくて、信じた結果行動しないけど、信じることなんですね。信じた時に全てを神様が新しく使いますよっていうことを、昨日はね、なんかそのことをすごく言われたんです。で、今日でもこれで説教終わってもいいぐらいなんですけども、そのことだけを語り、そのことが大事だって言われたんですね。なんか私たちはそれになんか具体的にいろいろなんかこうだこうだってこうやるんですけども、例えばさっき言った見よ、そこにとどまる人、まあ、ある場合はとどまる、ある場合はどっかに行かないといけない、ね、その神がおっしゃった場所にいるときに見ることができるって話をしたんです。その通りなんですけど、その神がいる場所にとどまり続ける、あるいは神のいる場所に行くことができる、その力さえ神が与えてくださると信じるんです。わかります？神が全部新しくさる、その新しくしてくださる場所に自分がそこに入れるように、神様がそのとどまる力も、ある場合は行く力も、神が必ず与えてくださると信じるんです。例えば、聖書を見たらイエス様がしばしば癒しをしています。その場合に寝たきりの人に、起きて歩きなさいって言った瞬間、起き上がって歩いてるんですね。で、起き上がらないと癒されないんですけど、ね、起きないといけないんだとかよく言うんですけど、イエス様が起きて歩きなさいって言った時、その言葉の中に起きて歩ける力が与えられてるんです。だから主に言われた瞬間、もう起きれちゃうんです。何かと、イエス様の言葉にはそれだけの力と権威があるからですね。わかります？でもね、イエス様がしてくださると信じるんです。ね、もし徹底して感謝しなきゃいけないなら、感謝する力を主が与えてくださると信じるんです。ね、私は CD が出ると信じていました。忘れてはいませんでした。だ、復活のきっかけを作ったのは私なんです ね。で、信じることがすごく重要なんですね。で、何かね、信じると言いながら何かをすることを、どうも日本の教会は、私クリスチャン2世なんですけども、どうも日本の教会は信じると言いながら何かをすることを なんか知らないけど語ってきて、知らないうちの人はそれ染みついてる気がするんですね。いいですか。信じた結果当然行動するんですよ。信じた結果当然私は行動します。でも行動することが中心じゃないんですね。信じるんです。私には例えば全くふさわしくないけども、主が新しくされたんだからなれるんだと信じるんです。私は自分はどうしようもない罪人でもうぐるぐる回ってしまうけども、そんな私を神様は全くそこから抜け出させてくださって新しくされると信じるんです。自分を信じない、イエス様がしてくださると信じるんです。救いもそうですね。この新天新地に入るときに誰が入るかというと、信じた人なんです。このイエス様が私の罪を許してくださって、十字架で許してくださって、復活されたイエス様が私に包んでくださっていて、私を許して救い出して神のことをしてくださったと信じている人は天に行くわけですよね。住めるわけですよね。わかります。こうなんですね。でちょっと使徒行伝を見ますけどね、使徒行伝の一章のところを見るとですね、一章一緒に見ましょうかね。使徒の一章を見ますと、これは3節からちょっと見てみますね。イエス様は苦しみを受けた後、一章の3節ね、あページこっちに出ますけども、開く人は208ページ、3版の人は227ページだと思いますけども、イエスは苦しみを受けた後、これはつまり十字架の後、復活して40日間、彼らに現れて、ね、復活して現れて、神の国のことを語り、ね、天国のことですね、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された、生きてますよってですね、証拠を持って示されたと。そして一緒にいるときに、彼らと一緒にいるときに、イエス様は彼らにこう命じられたんですね。これは命令です。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。約束されたことをね、何かというと、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖のバプテスマを受けると。聖のバプテスマを受けるから、それを受けるまでは離れるなよと。で、それを受けたらどうなるかということを言われたんですが、ちょっと見ますよ。6節、弟子たちはこのとき天国とか永遠ということを分かってなかったので、ね、一緒に集まったときにイエス様に、ね、そう言われたから、あ、その聖のバプテスマが来たら、イサイの国を再興してくださるんですかと、地上のことを考えた。今こそイサイのために国を再興してくださるんですかと、どうしても地上のこと、私たちも永遠じゃなくて地上のことに目が止まりやすい。そしたらイエス様は、そうじゃない、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもいいと、それは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますと言って、この後、しかし聖霊があなた方に臨まれるとき、これは聖のバプテスマのことですね。聖霊が臨んで聖のバプテスマを受けたら、あなた方は力を受けるんだと。その力を受けたら、その力とは何かというと、聖霊の力ですけど、それを受けると、エルサレム、今いるところ、私だったら長崎でしょう。そしてユダヤとサマリア、まあ、例えば九州、日本、それで、および地の果て、全世界にまで私の証人となります。で、この証人という言葉は何度言いましたけども、言語では殉教者と同じ言葉です。だから、命を懸けて、たとえ殺されても、イエス様のことを明かす人となりますよと言われた。これは弟子たちに大きかったんです。弟子たちは、命懸けでついていきたいと心から思っていたのに、イエス様が十字架につけられた時にこう捕まった時に、まあ、ペテロをはじめとしてヨハネは裸で逃げ、ペテロは追いかけていくんですけど、鉛で分かるってね、鉛で分かる場合って言われたら、そんなことなかったなかとって言ってですね、最後にはですね、呪いをかけて誓っちゃったんですね。で、他の弟子たちも一緒なんですよね。本当にどこまでもついていきたいと思ったのについていけなくて、彼らはもう本当に自分たちが力ないと思った時に、ここでその聖霊の力を受けたら、命を懸けてたとえ殺されてもイエスを明かす人になりますよって言われたから、まあ、彼らにとっては全く新しくされる、自分になかった力を受ける、その力がどうしても欲しかった。で、その時に聖霊のバプテスマって言われた。で、我々は知ってますけども、この時弟子たちは聖霊のバプテスマが何か分からなかったんです。でも信じたんですね。その約束を受けるまで待ちなさいって、必ずその約束が来るから、その力が来るから待ちなさい、そしたら変われるんですよって言った時に、彼らは信じたんですね。信じたんです。もうちょっと言いましょうか、それにかけるしかなかったんです。これは神の憐れみだと思います。もう他に道がなくなってたんです。これは神の憐れみだと思う。信じるしか道がなくなったことは、もう信じるしかなくなった人喜んでください。神の憐れみですね。この時弟子たちは、で、聖書を見るとですね、14節にこの人たちは、弟子たちは、ね、婦人たちやって書いてますね。いつも言いますけど、ちょっと脱線しますが、婦人たちってのは聖書ですごく重要なんですね。ただし祈る婦人たちです、ね、祈る婦人たちは教会のリバイバルの、なんて言いましょうかね、核になる。婦人たちってのは、祈る婦人たちってのは教会の、もうなんて言いましょうか、大きな力です。 この前洗礼を受けた彼もお母さんの祈りですよ ね言ってましたけどもね。ところが、ね、しゃべる婦人会は教会の分裂の鍵なんです。婦人たちにしゃべるなと言ったら死になさいというのと一緒だから、しゃべっていいけど祈ってからしゃべってください。いいですか。婦人たちは祈ってからしゃべるんですね。祈らずにしゃべる婦人会は教会を分裂させます。これはっきり言いますよ、本当にそうですよ。でも祈る婦人会は教会を覚醒させます。教会の力です、これは。で実は婦人だけじゃないんです。若者たちも課長も祈るときは教会の力になるんですね、これね。でこの婦人たちとイエスのハマリアとイエスの兄弟たちと共に弟子たちはみんな心を合わせて祈りに専念した。専念したって書いてあるとすごいなんか祈り込んだって感じですけど、どうも私はですね最近だって思うのは、いや待てよって、裏切ってまだ聖霊を受けてなかった弟子たちイエス様に会って本当にイエス様を愛したけど、この時そんな祈り込むような力を持っていたんだろうかと思うんですよね。聖書って愛だから神様は祈りに専念したなんて書いてあるけど、おそらく集まっていた、本当から本当です。なぜか一人になると怖いから、殺されるかもしれないから、面白いですね、怖いから集まっていた。そしてもう他に道がなかったから神にかけるしかなかったから信じるしかなかった。本当に神様はそこに追い込んでくださって、これは憐れみです、愛ですね。でも結果として彼らは信じていたんですね。だからここにいて、まあ、祈り専念したと書いてあるけど、おそらくその場にいてこう祈ったというかそこで待ち望んでいた。本当に聖霊が注がれるのを待ち望んでいたんですね、これ。その結果として聖霊が望んで彼らは全く変わるんです。私ね、同じことが起こると思ってるんです。全く新しくされるって。でその聖霊が望んで変わった時、弟子たちが何かしたかというと、まあ祈ってたって言えば祈ったんですけど、その言葉を信じて待ってたんですね。結果として聖霊が約束通り来たんです。約束通りで神様は約束したことは破らないんです。残念ながら人間はあなたも私も破ってしまうことがあるんです。いつでも破るとは言いません。誠実でできる限り守ろうとして守ると思います。でも人間はどんなに誠実で守りたくても守れないことがあるんです。だから年を取れば取るほど誠実な人ほど簡単に約束しません。絶対という言葉を使いません。誠実になればなるほど年を取ると、ね、なぜかというとできないことがあるからです。でも神様は約束したら必ず果たすんです。神が語られたらそれはそうなるんです。それ以外できない方だからでと信じるんですね。で今年与えた言葉はね、見よ私は全てを新しくするなんですよ。で言われたことはね、信じなさいって、いや信じるものはそれを受けますよって、信じなさいっていうのも信じるものはそれを受けますよって、私はそれ以上のことは求めないって、信じればいいって言われたんですよ。でそれを語りなさいって言われたんですね。でなんかねそれ以上のことを語るとね、またねいろいろ考え出す。いや本当に信じればいいんです。単純すぎるでしょ。単純すぎると失敗、賢くなると失敗するんですね。私は賢くなることは一つだと思います。見分けることも。でも一つ、神の言葉に対しては幼子であってください。神の言葉に対しては本当の幼子であってください。もちろん神の言葉がどうかを吟味することは必要がありますけども、神の言葉に対しては私たちは知恵を持って見分け、ね、考えないといけません。でも神の言葉には幼子であってください。そのまま受け取る。で今年与えた言葉はね、身を私は全てを新しくする。で主に言われたことはね、信じる者はその恵みを受ける。だから信じるってことを語りなさいって言われたんですよ。で考えてみると、キリスト教の核心ってここなんですよ。何か良いことを行うってことは結果としてそうなりますよ、当然。でも核心はここなんです。信じることなんですね。だって神が天と地を作ったっていうその言葉は信じるしかないでしょ。あの2000年前のイエス・キリストの十字架が私の罪の身代わりだったって信じるところからスタート。だから聖書は信じるところに立つとこれちゃんと体系だってんです。ものすごく体系だってんです。でも信じるという土台に立たない限りそれは無理なんですね。で信じるんですね。その時に、ね、神の栄光を現れるってことをね覚えてください。もう時間ですか、終わりますけども、昔ねうちの子供がですね、いつか話しましたよね、子供の時に、シャベルカーを買ってほしいって言った。大きいシャベルカー、こんな小さいんじゃなくて乗れるシャベルカーをね。で私はお金がなかった、ちょっと高かったから 誕生日になったらねって言ったの。誕生日はってそんな経ってなかったから、誕生日になった時は忘れてると思って言ったほいで彼は誕生日になったらねって言ったら信じたの。誕生日買ってくれるって言ってね。でしばらくですね、誕生日になったら買ってもらえると言ってね、で信じてですね、まだ喋るかはないのに、まるで喋るかがあるかのように喋るかに乗って遊ぶんですよね本当に。で私ね、すごいなと思いながら、まあ、3日か1週間だろうと思ってたら誕生日まで永遠と続いたんですね。これ私ね、ちょっとシビアになってきてですね、お金をこそこそ貯め始めましたけど、でもちょっと買えるかなと思って心配したんですね。結構高かったからね、こう小さいしゃべるかじゃなくて乗れるしゃべるかだからね。そしたらですね、今もなくなりましたけど、トイダラスが昔はあったんです。その子は小さい頃は ね、そのトイダラスでですね、その誕生日近くなったら毎日ねチラシを見始めたんです。バーゲンしてないかなってね。誕生日の日の朝にトイダラスがそのしゃべるかを半額やったんです。先着5台か10台か忘れた。で私ああいうバーゲン並ぶの大嫌いなんです。よく母親とかとか言ってね、バーゲン行ったらね、もううっとうしいからパッと手を突っ込んでパッとってこれにしろとか言ってね怒ってたんですね。ところがですね、その日は朝誰よりも早く行って並びましたこれ喋るか分かったんですね。いやあれ感動しましたよ。神様って本当にこう本当に信じてる、まあ、父親だって真剣になってね、何とかして買ってやらなきゃいけないと思ったけど、天の父なる神様は本当にこの信じてる子を喜んで与えたかったんだな。いい喋るかが半額ですよ。その日です、その日。忘れませんよね。感動しましたよね。信じる者が神の栄光を見るんです。分かりますで、父なる神の言葉には幼子のように信じてください。ですが何でもかんでも信じるなんて言いません。私は見分けることは必要です、ね、でも神の言葉に対しては信じる。で、見ようは全てを新しくするって書いてあるから、これは今年の言葉なんですよ。全てが新しくなるんですよ。もっと喜んでほしいんだけどな、私は嬉しいんですよね。あ、もちろんいい風に新しくなるんですよ誤解ないようにこれ新天神のところだからね、ね、新天神だからね、いい風に新しくなるんですよ、永遠にね。だからここどういう風なんでしょうね。癒しが始まるでしょう、奇跡が始まるでしょう。私の手に負えないことを神がなしてくださるのを見るでしょう。誰の上に？信じる者の上にですよ。信じ者の上に。だからね、原点に帰りましょう。なんかいろんなことを私たちは言うけど、なんか昨日はっきりでもこれだから今日はねちょっと難しくないって、あまりにも単純すぎる説教なんですけど、信じるっていうそれを言いなさいって言われた。信じる者が受けるんですよって、信じることを語りなさいって。信じる時に死の働きと栄光を見るってことをね、ぜひね覚えててほしいというふうに思います、ね、今年はだからみんな共にそれ言いましょうね。ペンテコステの時に祈り込んだなんて書いてある、祈り宣言したって書いてあるけど、そんなかっこいいもんじゃなかったと思うんですね。おそらくもう怖いからみんな集まって待ち望んで、神様って感じで待ち望んでいた。祈りならない祈りでうめきながら、そしたら聖霊が望んで弟子たちはあんなに変えられた。大胆に全く変えられた使徒行伝の弟子たちを見ると、でそういうことが私の人生に今年起こってまいります。あなたの愛する人の人生に今年起こってまいります。体も心も生き方も神ご自身が新しくしてくださるっていうね、それをね共に見ていきたいというふうに思いますね。お願いします。天のお父様、今年は身を全て、私は全て新しく、私はとおっしゃいましたから、神様がイエス様が聖霊様が私たち一人一人を新しくしてくださり、教会を新しくされることをありがとうございます。私たちは単純にその言葉を信じます。そしてあなたがその御業を私のうちに豊かになしてくださることを信じてありがとうございます。共にそれを素晴らしく見ることができるように力強い身と思って導いてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りはいかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしておっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人の心の叫びがあると思います。自分のこと、家族のこと、友人のこと、その一人一人の心の叫びに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、導きを示し、必要を満たしてくださり、まさに神の手を伸ばして奇跡を栄光を表してください。 主イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。肺にある圧迫をイエス様って命ずる、消えてなくなれ。喉の痛み、がん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。背中の痛み、肩の重たさ、50型、60型、あと肩の重に、イエス様って命ずる、軽くなれ。イエス様、心の中にある圧迫、すごいストレス、その聖霊様が望んでくださって、全部重に下ろすことができるように、ストレスから解放してください、解放してください。イエス様って、癒されよ。心を健やかにしてください。一人一人違いますが必要があります。この必要を完全に満たしてください。イエス様って、必要を満たされよ。ふさわしくない、ふさわしくないものが受けるのは恵みです。愛する子を信じなさい。これはふさわしいから信じるんじゃなくて、ふさわしくないにもかかわらず受けることのできる恵み、全くふさわしくないのに与えられる恵み、それを信じなさい。私は恵みに満ちた神、恵み深い神、憐れみに富んだ神である。愛する子よ、それを信じなさい。私はあなたに私の恵みと愛をあふれるほどに注ぐ。その恵みによって私はあなたを新しくすると主は仰います。イエス様ありがとうございます。感謝します。信じることを難しく考えていますが、なんかすごくそれが分からないんだと言ってきていますが、あなたはエレベーターに乗るときに信じています。もし落ちたらどうしよう、止まったらどうしようと思わずに安心信じて乗っています。同じようにイエス・キリストという方にあなたを任せなさい。信じるときにあなたは神の愛と恵みを見て、神の用意された祝福のところに導かれていくでしょう。天皇様、信じることを妨げている窓足の力を縛り、イエス様解放してください。イエス・キリストによって信仰の霊、そして恐れ、その人の力が完全に出ていける。感謝します。ありがとうございます。もうしばらくすれば新しい導きが始まります。もうしばらく忍耐を持って待ちなさい。 あなたは慌てて逃げるように出ていかなくていい。私の時が来ると、私が用意した恵みを持って私はあなたを新しいところへ導こう。それは逃げるのではなく勝利の凱旋となります。愛する子、慌てなくてもいい。私の時が来る時に私はあなたを導き出し、新しい場所へと導くとしようございます。もう間もなくです。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとご支援までも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。